空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していくこの番組のメインコーナーです。
はい、時々かんなちゃんが何語っていうね、そういうコーナーです
ロボット語を学ぶコーナー、
学ぶコーナーです喋ってて何言ってるのか自分でもわからないっていうこのコーナー、
読んでてめちゃくちゃ疲れるやつ、
ほんとね、もうかんなちゃんには感謝してもしきれないっすよ。
本当ですよ、もうね。
で、僕らが頑張りすぎると暗号リスナーに叱られるっていうね。
そうですね。
相当ジレンマを抱えた番組になっちゃったな、最近ね。
はい。
うん、はい、じゃあ始めましょう。はい。
はい。
で、今回のお題はですね。はい。怖いロボット。
はい。
はい。で、それを紹介してくださいということでございます。
はい、いろいろね、
集まってますよ ね、
はい、見た目とか設定とか存在自体がとか乗ってる人が怖いとか、そういう、まあ、目を合わせたくない怖いロボットたちを募集ということで、ね、はい、今回またいただいてますので、
そして、
乗っていただく感じになるんじゃないでしょうか、
はい、何よりも怖いのは1回撮ったのにファイルが全部消えているというのが一番怖い
です怖い
まあまあまあまあ、ね、そういうね、おさロボ都市伝説は置いてきましたね
、はい、でもこれ外国語だから多分ほぼ内容も忘れてると思うんでまた新鮮にきっとあ、そうだったっけってきっとなると
思う、かんなちゃん後でいろいろお説教ですはい、はい、じゃあ始めましょう。
はい、
はい、じゃあまず G メールからいきましょうかね。
はい、よろしくお願いします。
では体調の悪い隊長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダーさん、コロさん、カンナさん、こんばんは、かっここんにちは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。8月号のお題、怖いロボット。今回挙げる作品はロボットが怖いというよりも物語の背景が怖い作品なので、お題の趣旨とは少しずれているかもしれません。私が今回の怖いロボットというお題で一番に頭に浮かんだ作品が諸星大二郎先生著夢見る機械という作品です。この作品出てくるロボットは外見が人間そっくりに作られているだけで、物語内で最近は安く作られているからすぐに壊れるというセリフにあるように、ちょっとしたことでバラバラに壊れてしまうくらい脆いです。何の特殊能力もありません。しかし何が怖いか…てんてんてんというと、主人公が周囲の人間の様子かっこ表情や言動が少しずつおかしくなったように感じ始めます。気がつけば自分以外の人が何か別のものになってしまっていたという恐怖。物語の最後はコンピューターの故障で街全体が停止してしまうシーンではあるのですが、子供心にゾッとしましたということで、やだこれもう一番怖いパターンですよ、もうやだ
ね、まあ画像を、ね、貼っていただきましたけども、
はい、一応今回は前回の時もそうなんですけれども、はい、この「夢見る機械」っていう漫画の作品の、まあ、コミックの表紙と、あと一部漫画の中のコマのワンシーンをね貼らせていただいたんですけれども、
はい、またね、
はい、
諸星大二郎先生の絵が怖いんですよね、これ、ね、
はい、しましょうか、ちょっとあれ以来ちょっと怖くて見てないんで
別に見なくても大丈夫ですから
、はい、ね、この絵が怖い
そんなこと言わないで、諸星大二郎先生はこういう怪奇物に関しては結構巨匠なんですから、
はい、もう目が怖い
ね、
結構ね、諸星大二郎先生が描かれる作品ってね、本当怖い作品多いです、はい、ね、
中身が見えてる、
ね、このちょうどお母さんがなんか知らない間にロボットになってバラバラになってるっていうコマをちょっと今回見えるようにメンバーに見えるように貼ってあるんですけれども、まあ これがまあ前回までだったんですけれども、僕ちょっとその後せっかく2回目やるんだったらと思っていろいろちょっと探しまして、これね、あの夢見る機会っていうのはあのテレビの世にも奇妙な物語っていう番組あるじゃないですか、あれの1エピソードで、実写ドラマ化されていたのにちょっと気がつきまして、でそれの、このお母さんのワンシーンと同じコマがありましたんで、今ちょっとこれを画像貼ります。はい、今貼りました。このあのこのね、俳優さん、あの若手俳優さんの久保田正孝さん、有名な、あのうちの奥さんも大ファンの俳優さんなんですけれども、あのこの方が、お母さんの手を持ってるっていうファンシーンなんですけれども、
ね、まあカラコン入れられてますけどね、女優
さん、
ね、
そうですね、はいはい、
で壊れた風な演技をされてますけどね、
はい、
やっぱね、諸星大二郎先生巨匠ですよ、
はい、巨匠ですよ。ね、こういうエピソードとしても使われたりするので、はい、やっぱり怪奇ものの巨匠ということで、はい、は
い、ね、もうこれ以上掘り下げるとあのカンナちゃんが戻ってこないんでもうこれぐらいにしておきましょうね。はい、体調の悪い隊長さんありがとうございました。本当に、ね、
ありがとうございました。
はい、これ、はい、怖がらせましたんでありがとうございました、
はい、趣旨が変わってきてる。
はい
はい、
はい、では次、サニバニさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダーさん博士、コロさん、カンナちゃん、エレちゃん、こんばんは、サニバニです。今月のお題、怖いロボットといえばアプリ上等シンゲッター1です。と言ってもアニメや漫画ではなく、ゲーム Another Centuries Episode 3のオープニングムービーでの恐怖体験です。ゲッターサイトのひとなぎでドートレス部隊は壊滅、たった一機生き残ってしまったドートレスはその場に固まってしまいます。生き残りに気づき睨み続けるゲッターはかっこドートレスのパイロット、ドートレスのパイロット心の声、あ、俺死んだ。次の瞬間、そこまでする必要あるってくらい容赦のない一撃でドートレスはチリと化します。初視聴時、僕はこのドートレスのパイロットにシンクロしてしまって、ああ、俺たち、量産機がいくら力合わせてもどうにもならない奴はいるな。戦場でそいつに出会ってしまったらもう覚悟するしかないんだ、という絶望感を味わいました。龍馬の貴様にも味わせてやる、ゲッターの恐ろしさをな、というセリフは伊達じゃないですよ、ということで。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、ゲッター1ですけども、はい、新ゲッターの方なんですけども、
ですね、この赤いロボットに背中にちょっとコウモリの羽みたいなのが生えていて、めっちゃでっかい鎌を持ってるっていうようなロボットになりますね。
これはドートレス、ドートレス、
ドートレスです。
ドートレスです。
ドートレス、
はい、でもカンナちゃんが言ったあの
ドートレス
が予算法では採用されるんです。、
はい、ドートレスですね。
どうもうそういうことにしとこう。
はいはい、
はい、あの量産機です。はい、
はい、
で、まあ、あのこのゲッター新ゲッターなんですけども、はい、はっきり言います、あのめっちゃ怖い機体なんですこいつ。はい、あのたびたびね、サロボでもゲッターロボシリーズのロボット出てくるんですけども、はい、あのゲッター戦を使うロボットの夢のロボットなんですけど、どんどん体がその機械と同化していくっていう副作用があるんで、このロボット、はい、最終的にはこの新ゲッターとそれからあのパイロットの皆さんは一心同体になって宇宙と同化していくっていうお話ですね、
はい、全くポカンですね、これはね。
ポカンですね。
若い人には分かるんでいいんです、はい、最初ね。そしてあのゲッターがどんどん進化していくとゲッターエンペラーって言って、ものすごく大きな宇宙を壊していく、銀河を破壊していくゲッターロボが出てくるという、そういうお話です。
は い、
はい、
次まあまああのね
次ましょう、
まあ
もうあまり掘り下げるとね、どんどん怖いことになりますけど、ね、
はい、まあまあロボットとしてはものすごく強いロボットで、このゲームのムービーだと一般兵をひどいぐらいにやっつけちゃうっていうことなんで、立場が変われば、まあヒーロー側のロボットでも敵側からすると怖いっていう感じの、多分一つのいい例かなということで神経弾を挙げていただいたんかと思います。
はい
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では次、ヒルアンドンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒルアンドンです。パーソナリティの方々、いつも楽しく拝聴しています。私の怖いロボットの話聞いてください。過去ここから階段調で話してくれると嬉しいです、ということで、じゃあ階段ボイス Here we go。 あれは確か1997年、今みたいに暑い夏の日でした。その日私はずっとハマっていたアニメの完結編を見るために朝から映画館に足を運んでおりました。その映画の名前は The End of Evangelion。 当時一大ブームを巻き起こした新世界エヴァンゲリオンの劇場完結編でした。テレビ版の最終回では急に自己セミナーみたいな展開になり、見る者をポカンとさせた結末でしたが、その真の最終回が見れるとのことで期待に胸を躍らせて上映を待っていたのですが、そこで私は恐ろしいものを見てしまったのです。物語中盤、ヒロインアスカが登場する赤いロボットエヴァンゲリオン2号機に襲いかかる9体のエヴァンゲリオン量産機。その姿は目がなく、白いボディに口だけ赤いうなぎのような姿、ヌメヌメした質感が不気味でした。1対9の劣勢の中、それでもアスカの2号機は奮闘、次々と量産機を倒していきます。そして稼働限界が迫る中、すべて量産機を倒したと思ったその瞬間、どこから飛んできた槍が2号機の頭部を貫いたのです。そして倒れた姿のままゾンビのように立ち上がる量産機、赤い口がニーッと笑うと、なんと量産機たちは頭に槍が刺さって動けないアスカの2号機に一斉に襲いかかり食べ始めたのです。引きちぎられる2号機、殺してやる殺してやると呪詛のようにうめくアスカ、まさに地獄絵図。その後ようやく現れた本作の主人公碇シンジが目にしたのは肉片と変わり果てた2号機だったのです。その後の展開はあまり覚えていません。劇場出た時は真夏にもかかわらず体感温度が2度ほど下がった気がします。そんな怖いというよりえぐいロボットアニメの話でした。エヴァは今でも好きな作品ですが、この映画は何度も見返したくはないですね、ということで。
はい、エヴァンゲリオンです。
はい、
来まし
たよ。
はい、 Oh my god, what the Oh my god, what is this?
はい、これ、ロボットアニメで、ゾンビをやったって感じです
ね。Jesus, oh my god。
これもう今地上波では流せないぐらい規制かかっちゃってるんで、はい、
お
CS とかでは見られるんですけどね、
はい、
これ当時のことをちょっと思い出してみると、確かにね、これ書かれてあることそのままなんですけども、はい、空前絶後のエヴァブームっていうのがありまして、
はい、
その当時ね、よくわからないものが出てきて、よくわからないロボットが戦って敵出てきて、で、ね、ヒロインちゃんがひどい目にあってというかね、バクバク食べられちゃう、そんなエンディングを劇場版でやっちゃったっていうね、はい、そんな感じでございますね。
はい、はい、僕もね、結構これ画像いろいろ調べたんです、
はい、
ただちょっとカンナちゃんに刺激が強すぎるかなと思って、一応今回はフィギュアでそれを再現したやつを、遠巻きから見たやつっていうやつをちょっと画像で出してみたんですけども、
遠巻きでも十分グロいですけどね。
これでまだマシな方です。
やだ、
これがね、ね、劇場版の画面に大写しされてたっていう、
はいはい、
いや、
でブルーレイとかになるともう一回ね、 ちょっと綺麗になってですね。
いや綺麗になってほしくない。
これで追加カットみたいなのが入ってですね、うん、でもまだエヴァンゲリオン終わってないっていうね、新エヴァンゲリオンになって、ね、ずっとファンを待たせてるというね、はい、でその間監督何作ってたかって言ったら、はい、シン・ゴジラとか作ってますからね、はい、ね、
はい、まあなんかいろんな意味で業が深い作品ではあるかなとは思いますね。
そうですね。14歳に見てた方がもう今30代も半ば過ぎてますからね、この作品。そうですね。やってますから。まあね、ね、番組の中のヒロインちゃん、二大ヒロインなんですけど、アスカちゃんと、それから、レイちゃん。で劇場版で新しくマリちゃんっていうのが出てきましたからね。
はい。
まあまあこの後の展開楽しみですけど、まあそうですね。かなちゃん見なくていいですこれ。
できない。
見ないでしょうね。
はい。ね、エヴァファンの方ね、話したければ話して構いませんのでこれね。
はい。はい、
ただこういう反応になります。はい。まだ終わってませんけどね、はいはい、楽しみにしましょうかね、
はい
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次 DM の方で、ツイッターの DM ですね、
はい、ありがとうございます、
バッドダディさんからいただきました、ありがとうございます、
はい、
皆さんおはこんばんにちは、今回恐ろしいロボットということで18歳以上対象ゲーム Fallout 3より Liberty Prime を紹介します。核戦争により世界が荒廃する直前にアメリカ合衆国がアラスカを襲われた際に用意した決戦兵器。人工知能が搭載されており、人工知能が搭載されており、民主主義の敵を次々とレーザーや手投げの核爆弾で吹き飛ばす。ゲームではストーリー上誤射ない限り味方で敵対はしないのですが、その姿は頼もしいを通り越して恐ろしいです。Fallout 3、自由度と危険な世界観で、カンナ城にはとっつきにくいかもしれませんが、実は物語は聖書が非常に重要なものとして描かれています。ヨハネの黙示録21章6節。このゲームは世界が崩壊しているからこそ救いを探し求める。そんな旅をするゲーム、皆様いかがでしょうか？以上、後半はゲームの紹介になりました。レッドメナスは恐るに足らず、ということで。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ことで分かりません、ダーさんは、コロさんにお任せです。
はい、これはまあね、まあ、日本のゲームじゃないんですけども、まあ、洋ゲーということで、外国のゲームで、まあ、オープンワールドのゲームで結構有名なシリーズの中に、このフォールアウトシリーズということで、そうですね、これが3、最新が4まで出てるんですけれども、はい。で、そこに登場する、ロボットということになります。で、基本このフォールアウトシリーズっていうのは、割とこう、核戦争とかで世界が荒廃しちゃって、その後の、まあ、サバイバル、どうやって生き抜いていくかみたいな感じのお話が展開していくようなシリーズになっているんで、なんかまあ、いろいろ普通の人も出てくるんですけれども、ちょっと、変な感じの世界で、出てくる変なロボットとか変なモンスターみたいなのとかっていうのがよく出てくる、まあどっちかっていうと何ていうんですかね、ヒャッハーな世界といえばいいんですかね、
世紀末覇者とか世紀末強制主が出てくる感じ、
ね、そうですね、あんな感じの、まあ、皆さん生き残るために結構いろんなことを手段を選ばない感じっていう人たちがいっぱい出てきたりっていう感じなんですけれども、まあ、その中に出てくるこのロボットなんですけど、もうなんか、なんて言えばいいですかね、怪獣みたいな存在だって言えば分かりやすいかなと思うんですけれども、まあ、要は、この人工知能っていうのもちょっとまあ怖いんですけども、要は、人が乗ってるんじゃなくて勝手に動いてて、で、次々こう、まあ、レーザー、目からこう、ゴジラの、なんですかね、破壊光線みたいなのがバーって出たりとかですね、あとは、まあ、この、さっきの紹介の中でも結構、パワーワードなんですけど、手投げの核爆弾っていう。
手で核爆弾って
この辺もちょっとそのなんか物騒な感じっていうのが出てくると思うんですけれども、 まあ味方なんだけど、ちょっと味方にしてもこれはちょっと一歩間違えたら怖えなっていうような感じの、まあまさに兵器、自分の制御しきれないような兵器っていう感じの、まあ巨大怪獣的なロボットっていうことで、まあ見た目も結構なんか配管むき出しとかね、なんか武骨な感じがして、はい、見た感じも怖い感じではあるんですけども、うんうん、
ロボットである必要があるのかっていうところなんですけどこれね。
いやいやいや
いやいや、なんかもう本当80年代というか、まあ大昔のあのアイアンマン、初期のアイアンマンっぽいですよね、はい、これね、あの、うん、マーク1とかマーク2あたりの方のねアイアンマンかなと思いますけども、
うん、
はい、すごいな。
フォールアウトシリーズ自体もちょっと若干出てくるメカとかモンスターとかちょっとレトロな感じにあえてデザインで、はい、まあ、その影響もあってこういう感じになってますね。
はい、わかりました。はい、バトダイさん、はい、ありがとうございます。
まあ、今回はね、
ある意味18禁その作品、18禁担当ですので違う形の18禁で攻めてきていただいたんかなという感じですね。
はい、
ありがとうございました。
はい、次はツイッターのハッシュタグの方ですね。
はい、
では早速ハッシュタグ読んでいきます。
はい、
みたらし団子飯さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
怖いロボット、スナッチャーネオ神戸において、住人を、密かに殺害、模した人工皮膚を持って対象になり変わり、社会に潜伏する目的不明の殺人アンドロイド。隣人、友人、同僚、離れて暮らす家族などが、いつの間にか奴らにスナッチされて、成り変わってそこにいるかもしれない。ということで、さっきと似たような怖さですね。やだ。
はい、
それはあの諸星大二郎先生の
そうですね。
ですか？
そう、あの成り代わって自分がね、その家族とかね、友人とかこう親しい人だと思ってたら実は違ってたっていうのがめちゃくちゃ怖いです。
まあさっきのね、あの夢見る機会はまあ殺したりはしに来なかった感じ、まあロボットになってたってだけでも怖いんですけど、このまあスナッチャー
別の怖さがありますよね。う
ん、ね、これは殺人アイドロアンドロイドなんで、うん、あの
ターミネーターっぽい感じ
ですね。そうなんですよ。だからね、顔の皮一枚剥いだらこうなんかあのドクロみたいな感じのむき出しの機械の顔があって、うん、でね、襲いかかってくるっていうんで、もうこれはもう明らかに殺意があるので、で実害がありますんでね、うん、ちょっと怖いですよね。
まあ、怖いですよねこれね。
これはもう本当に正統派ですね、怖いロボット。
誰も信用できないっていうメンタルにきます
ね。割とね、あの80年代の後半とか90年代頭の頃の SF 作品って結構こういうモチーフ多かったんですけどね、あのストーリーがね、はい。今見たらすごくレトロっぽいんですけども、この当時はこれが最新でしたからね、あの骸骨にあの配線してるみたいなね。
あ、はいはい、
そんな感じですね。はい、三田下森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。次、ドリル斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
怖いロボット、ドリル斉藤と申します。初投稿です。自分の怖いロボットはカプコンのゲームロックマンのボスイエローデビルです。初見で翻弄され、どんな敵なのか、どうやったら倒せるのかを理解し、倒せるようになるまでかなりの時間を費やしました、ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、
ロックマンといえば、エネルギー缶を僕は最後に持っていくっていう、
いい缶、エアーマンが倒せないでしたっけ。
それぐらいのもんですけどね、ダーサン的にはね。
はい、まああのオサロボ的には、カプコンでいきましょうね。じゃあこれが、
分かりました。
あの正式にはカプコンっていう
ゲーム、カプコンなんだね。んです、カプコンですね。もうお決まりです。
あのオサロボ的にはカプコンで。まあこれはあのファミリーコンピューターの、アクションゲーム、ロボットのロックマンっていうキャラクターが主人公のアクションゲームで、まあいろんなあの敵ロボットを倒していきながら、最後のボス敵を倒せるっていうことで進めていく、結構まあ難しいゲームとして有名なあのゲームなんですけれども、
はい、
はい、このロックマンに出てくるボスって結構この 青いロックマンと同じぐらいの等身で、で割とこう表情とかあるような結構まあ見た目コミカルな親しみやすいロボットが基本ボスで出てくるんですけれども、このイエローデビルってやつだけはあの写真で見るとちょっとでかい、あのロックマンの3倍くらいのでかさで目が一つ目っていう、パッと目ちょっと怖いんだかどうなんだかよく分かんないような感じのデザインはしてるんですけれども、明らかにこいつだけ一人ちょっと異質な感じがあって表情もないんで、これがいきなり出てきて何をどうすればいいんか分かんないみたいな感じで、あっという間にやられちゃう、まあ、ただでさえ難しいゲームなのによく分かんない、いきなり今までと全然雰囲気が違うやつが出てきて対処法も分かんないし、なんかよく分かんないし、うわーって思ってたらやられてみたいな感じで、まあ、そういう意味でのなんかプレイヤーとしての怖さといいますか、プレイヤー泣かせのボスっていうことで印象に残ってるっていうことじゃないかなとは思うんですけれども、
はい、ロックマン違ったね、別名メガマンっていうんですか、
はい、外国ではアメリカ版は確かメガマンですね、
メガマンでしょ、で微妙にバージョンが違うんですよ ね、 そういうとこは知ってます、はい、でもこの ロックマン自体も僕思うんですけど怖いロボットだと思うんですよ、やっつけたボスの能力をインストールして使える、
は
い、いわゆる乗っ取り現象ですけども、
はい、まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあ、ね、厳密に言うとロックマンも怖いロボですよね、そういうあんまり掘り下げるとね、カプコンに怒られるんでこの辺これ難しいぞカプコン
はいはい、まあ、ちょっと違った目線からの、怖いロボットということで、いただきました、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
続きまして DY さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
コアロボ話たびたび話題に出しますが、超人気メタルダーより主人公のメタルダー、彼そのものでしょう、超重力制御システムで働いている彼ですが、最終回で宿敵ネロスの職種によってそのシステムが崩壊されてしまいます。ラスボスを前に大ダメージを負ってしまうメタルダー、たとえ僕の体が砕け散っても貴様をと立ち上がろうとするメタルダーにネロスが告げた衝撃の一言、それでは世を倒すどころかこの地球ごと吹き飛ばされてしまうぞ、そう、超重力制御システムが壊れるとメタルダーのエネルギーは暴走して地球ごと破壊しかねないことになるのです。いやー皆さん怖いですね、恐ろしいですね、そんな破壊武器、そんな破壊兵器をメタルダーの生みの親、古賀博士は戦時中に米軍の勝つ最終手段として密かに作っていたんですね。ここからの結末、地球の運命は、それでは皆さん動画サイトでお会いしましょう、さよならさよならさよならということで、さっぱり意味わかんないですけどちゃんとメタルダーですからね、
はい、
メタルダーで
最後は淀川さんのオマージュってことでいいんですかね、
はい、多分ね、はい、じゃあこれ説明しますけども、
はい、
はい、ね、このメタルダーさんなんですけど
もうおなじみになりましたね、
ね、もう何回も何回もね、本当コアなファンが一人いてくれる、これ一本でずっとねご飯何回でもいけれるよっていうような、なんだかカレーライス的な作品になってますけど、うちでは、はい、はい、一応ね、このメタルダーの超重力システム、はい、これ何かっていうとブラックホールエンジンです、はい、だからなんていうかな、こうクランクが回りながらダイナモがぐるぐる回るっていうそういうシステムなんですけども、ビジュアル的にはね、はい、それが破壊されるとその中に生まれてる超重力、これがブラックホール化して地球全体を覆っちゃって太陽系消滅するっていうそういうものです、はい、それを日本の科学者である古賀博士が戦時中ですね、第二次世界大戦の時に対アメリカの兵器としてメタルダー、まあ、超人機計画っていうんですけど、それで作っていたと、はい、そういうロボットです。
話ですよね、もう。もうなんか米軍に勝つとかいうレベルの話じゃなくなってきちゃいますもんね。
あのね、それで言うとこの物語、いろいろ突っ込むところいっぱいあるんで、物語自体が崩壊してしまうんですよ。設定自体を突っ込んじゃうとダメなんですよ。
わかりました。
だってロボットがですよ、音量に手足掴まれて動けなくなっちゃうっていうオカルトがあるんですけど、
ロボとオカルトって一番相性も良くない
んですよ。そうそうそう。で、ね、このネロス様が触手っていうと、体の一部がビロビロっと伸びて、ベルトバーンってぶっ壊されるわけですよ。
はいはい、
もうむちゃくちゃなんですけど、それはそれとして物語の中のフィクションとして楽しみましょうっていう、そういうことですね。
はい、はい、
確かマツダファミリアで空飛んだりするんですこの番組は、はい、それはもうみんな飲みましょうと、はい、ね、楽しく見ましょうと、ね、はい、結末は最終的にはどうなるのかな、はい、ね、それは動画サイトで見てくださいということで、はい、淀川 DY さんがさよならさよならって言ってますから、
さよならですね、
はい、このぐらいにしときましょうね。
わかりました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、ポンタチビタさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
怖いロボット点点点ガイキングガイキングガイキング
どれだどれだどれだ
どれにしますどれにしますか。選び放題ですよ。
そう、選び放題だ。
ガイキングですな、
はい、
フェイスオープン見たら、はい、G ガンダムのゾンビ兵も小便チビって逃げ出しますなということで、
はい
はい、
はい、おさロボでは
ガイキング、
はい、ガイキングです。
ガイキング、はい、
はい、じゃあ
元は、いや、ガイキングですよ。
あ、ガイキング、あ、よかった。なんか一瞬バイキングじゃないんだからガイのキングなんだろうな
はい、じゃあ一応聞きましょうか。このガイキングの、外見どんな感じですか、イメージとして。
ガイだから男の人で、まあ、キングで王様だからなんか王冠でもかぶってる、ヨーヨーアイムガイみたいな
すごい。
これちょっとダーさん書いておきます。
ちょっとなんかヒップスター、ヨーアイムガイキングウーみたいな、
みたいな、
なんだろう、このヒップホップのなんか王者みたいな感じの、
なんだろう、僕が思ったのはちょっとなんていうかな、アメリカ南部の警官の服着ててちょっとマッチョな感じのロボットっぽいように思っちゃう、そんなガイのキング、
ガイのキングですね。
はい、これ正解言いますけど、はい、この一応大空魔竜ガイキングっていう作品のうちの主人公ロボがガイキングです。
はい、
でこのフェイスオープンっていう技なんですけど、これ技なんですよ。はい、何回かパワーアップしますこのガイキング。はい、で普通だったら体の外側にミサイルとか兵器つけるんですけど、全部顔に持ってくるんですこれ。
ね、普通の状態にがちょっとこわもて顔のなんかマスクみたいなのをしてるようなロボットの顔なんですけども、 それがパカーって光って割れて中からさらに怖い顔が出てくるっていう
ちょっと骸骨っぽくなっちゃうんですけど、
そうなんです。
そこからビーム出すわ、ロケット出すわ、ミサイル撃つわっていうね、顔に全部 兵器を持ってきちゃったっていうそのパワーアップ何っていうようなパワーアップなんですけども、はい、そこからいろんなものを出して敵をやっつけるっていうガイキングです。
はい、顔
そう、ね、当時少年だった、いやボーイだったダーさんもそれは思いましたよ
でも考えたらですね、英語のアクセントだったらガイキングになるからガイキングですね。ガイキング
、はい、はい、普通の顔の時は西洋の鎧武者っていう、
そうですね、
なんていうかね、ナイトの鎧、騎士の鎧、
そうですね、
はいはいはいはい、
でそれにバイキングみたいな大きな角がついてるみたいなデザインしてるんですけど、はい、それが縦にピカーッと割れるんですよ。それで横にもピカーッと割れるんですよ。でそのさっき言ったミサイルっていうか 顔に兵器詰めた顔が出てきてそこからドタドタドタって撃っちゃって敵やっつけるっていう必殺技がフェイスオープンです。
またねこのむき出しのなんかな鉄なんですかね、鋼むき出しみたいな鉄ゴリラみたいな顔にな
るんですよ、ね、やめてあげて当時はこれが最先端でかっこよかったんですから。
いやでも僕もこれ初めて見た時は衝撃でしたもん、
はい、ねえ、でもこうね、まあ、まとめに入りますけどこう、はい、あの怖いロボットっていろいろいるなと思いますね。カンナちゃんどれが一番怖かったって言いながら多分予想するのはですね、諸星大二郎先生の
もうあの潜んでて、まあ、そのあの2種類あったじゃないですか、その自分の親しい人の中が実はロボットだったっていう、その実際の危害受ける怖さと、その危害、あの幽霊もそうだけど実際に殺してくるとかじゃないのに怖いっていう、実は中身がロボットだったっていうあの怖さがね、もう不気味なのが嫌だ
誰も信用できないみたいな。
そう、
ポルさんは
なんか目的がわからないじゃないですか、はい、なんかその殺人ロボットはまだ目的がわかるから逃げてればいいけど、
はいはい、
目的はなぜロボットでも、なんか特に今ね自分に危害加えてくるわけでもないのに、実はそのロボットに扮していたっていうのが気持ち悪いですね。
はい、でロボットはあの友達とかね、あの恋人とかね、あの家族に化けてて、
うん、
寝てる時に実はロボットなんだよ私、うふふ、これからお前をロボットにしてやろうか、でれれれれれれっていうね、あの悪魔からのことをやっちゃう。
でれれれれれは分かんない、
分からなくていいから、分かる人だけ分かればいいから今のはいいの、ここでもジェネレーションギャップでいいの、はい、じゃあコロさんどうでした？
僕はね結構今回まあ、ゲーム好きなんで、ゲームの花キャラクターとかロボットが出てきたのがね、他の回になくて楽しかったです ね。ロックマンとかスナッチャーとか、あとはまあホラーツリーとか、まあ結構ゲームの中にもいろんなロボット出てくるんで、
はい、
結構そういうのをまた他の投稿でもいただけるとゲーム好きとしてはすごく嬉しいですし、はい、楽しみなので、結構まあ今回あのいろんな目線で怖いっていうところで触れられたんで楽しかったです。はい、
僕は今回あの考えさせられたのがヒルアンドンさん あのエヴァンゲリオンの、ね、量産機、はい、あ、そういやそういう作品あったなって感じなんですけど、はい、これはさすがにね、あのちびっ子たちには見せられないなと、トラウマアニメになってますからね、いいですね今ね、はい、30代のトラウマアニメではこれじゃないのかなとダーさん的には思ってますけどはい、ね、はい、あの多分これからももっと考えたら怖いロボットいると思いますけども、はい、また来年あるかどうか分かりませんけどもね、はい
はい、
今回はこの辺りで、
はい、
ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上空想ロボット研究所でした。
はい、いろいろすっ飛ばしてエンディングのコーナーです。
はーい、
はい、ということで、はい、
なんとかたどり着きました。
そうですね、
はい、ヒヤヒヤしながらたどり着きましたよここまで。
そうですね、まあリベンジ、ね、してもやっぱ新鮮にやれるのロボ話ってすごく、うん、すごいと思いますけどね、
はい、
ね、カンナちゃんに関しては何語喋ってんのコロさんとダーさんみたいになるんですけど
まあいつものことではあるんですけど、
いつも外国語なんでもう全然新しいことじゃないですけど
新鮮ですか？
新鮮で。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう神田様ね、本当ありがとうございます。
お付き合いいただいてるわけですから、ね、我々としては、はい。
ね、でもあのこの番組ね、プリンセス神田が言ったことはもうそれがうちの公式ですからね。
はい。
今回カプコンは何でしたっけ？
何でしたっけ？
カプコンでしたね。カプコンでしたね。
ガイキングは、
ガイキング。
ガイキングですね。
そう、メタルだ。
そうです。はい、ね、 ろんな語録ができますんでよろしく。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日の感想リベンジですけど、どうでしたということを聞かせていただきましょうか、コロさん。
まあもう無事終わったことだけが全てですよ。
わかりませんよ、この後もう一回あるかもしれませんね。
やめてくださいよ、もう
そんなこと言わない。
僕だって知ったかありませんよ。
よりによってなんかこの通信がすごく今なんかトラブって、日本国内の通信がすごい安定してないっていう日にあえて再録が。
それは僕のせいではありませんからね。
あ、博士は持ってるなと思いましたけど。
もうそんなの持ちたくないです。穏便に穏便に。
はい、
はい、じゃあカンナちゃんどうでした今日は。
いやー、もうほんとそれこそ取れてよかったみたいな気持ちが。まあでもね、意外とその2回目で同じことリピートになるかなと思ったけど、そうでもなくて、結構新しい点とかね、知らなかったこととか出てきたし、また新たなね、素晴らしいグロい写真も見せてもらって悪夢を見ないことを願いながら。
で、前回の1回目の反応があまりにも良かったんで、やっぱこれは目からも情報としては欲しいなと思ったんで、ちょっと新しい新たな画像は探してみましたけれども。
はい、もうね、
暗号のファンさんに怒られないようにやりましょうね。
怒られちゃいますもんね。はい。
はい、はい、まあまあ、それはさておきですね。はい。はい、じゃあ、9月号の呼び込みお願いします。
はい。空想ロボット研究所、9月号のお題は、8月初め、米 Facebook が独自研究中の AI を活用し、実験を行っていたチャットロボット同士が人間のコントロールを超えて、独自言語を使って会話を始めたため、実験のストップをしたとのニュースが流れ、話題を呼びました。そんな最先端のニュースを受けて、おさらば話が選ぶ、空想ロボット研究所9月号のお題は、自分で喋る、考える、本当にいたら友達になりたい、自立型ロボット特集。人工知能、ロボット生命体、エネルギー意識体、はたまた精霊化、守り神。そんな数あるオーバーテクノロジーと神秘の力で生み出された夢の存在。そんな人間とコミュニケーションが取れる自立型タイプのロボットたちの中で、あなたがぜひとも友達になりたい愛すべき自立型ロボットを募集します。ルールはお一人様一体の投稿でお願いいたします。メッセージの宛先はブログコメント欄、公式ツイッター、Gmail で受け付けています。Gmail はおさらぼ話、osarobobanasi@gmail.com。ツイッターはハッシュタグひらがなのおさ、カタカナのロボ、漢字の話でつけてつぶやくと、博士かパイロットさんが何とかします。締め切りは9月13日水曜日です。皆様からの投稿お待ちしております。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、このまあFacebook のニュースですよね、チャットボット同士がっていうことのニュース、これおさらぼ話のハッシュタグつけてシャチマルさんもツイートしてくれてましたけれども、
はい、
はい、まあちょっとね、8月の初めに AI の研究っていうのでそういったニュースが流れまして、ね、最先端のニュースに乗るおさらぼ話ということでね、やっていきつつそういう面もあってもいいかなと思いまして、今回はこの自立型ロボット特集ということでお題出させていただきました。
はい、
はい、
まあ、いわゆるアトム型ロボットっていうやつですね。
そうですね、まあいろいろ形はありますけれども、基本まあ自分で考えて自分で喋る、行動する、人が乗ったりするタイプではなくて、はい、そういうタイプのロボットっていうので、いろいろ上げていただきたいなという感じですね。
もはやね、 SF フィクションじゃなくなりつつありますもんね。
そうですね、コンピューターの中でね、まあ、インターネットの中で独自の言語を作っちゃったっていうところで、コンピューターだって創造性はあるよみたいなところになるわけですけ
ど、ね、うん、そうですよ ね、
そういうのを聞くとやっぱり僕は思い出すのはターミネーターのスカイネットなんですよね。
あ、
まあ、友達になりたいとかそんなんじゃなくてあのコンピューター我々人類を殺そうとしますからね。いい未来が見たいですよね、やっぱり ね、
そうですね、
友達になる、まあ、うん、あられちゃんもあるんじゃないかなっていうので今お題潰しどんどんやってますけど、ね、はい。
まあまあ、まあ基本この友達になりたいっていうことなんで、まあそういったロボットを、まあね、あの、うちの娘たちに紹介したい作品の中にも多分そういう作品いましたし、はい。僕の好きな、あの、なんとかシリーズとかのやつのものも出てきたりとかするかなって思ってます。
そうですね、いろいろ文献紐解いたらね、パートナーロボットなんかたくさんいますからね。まあ、そのあたりね、デジモンとかもロボットですかって言われたら、はい、とりあえず送ってきてっていう感じですけどね。
一応あれはデータ体にはなっちゃいますけどね。
今回なんか僕のお題潰しすごいな。
まあまあまあ、博士のね、お題潰しは気にせずに送っていただければありがたいかなと、はい、ね、うん、思います。はい、ね、友達になりたいというところで投稿していただければと思います。
はい、そしてですね、コロさんに娘たちに紹介したい番組、はい、作品、はい、これも9月まで募集しております。そしてなんと10月からは、
はい、
ジャッジはカンナさん、はい、ヘンテコスーツ募集しますね。はい、これ一応ルール決めますね。来月ちゃんとルール決めますよ。はい、悪の風紀委員長ダークカンナさんが出てきてお仕置きって言ったらお仕置きですから、はい、全裸関係はアウトです。よろしくお願いします。エロ禁止です。
エロ
禁止です。はい、ということでね、はい、はい、今回も中条馬ですけどもね、
はい、
はい、そんな感じでございます。はい、
あとはあれですかね、10月あのイベントが帰ってくるっていう話を聞きましたけれども。
あ、そうでした。あのイベント、ダーさんが命を懸けているって言ったら嘘になりますけども、
はい、はい、あのイベント、ね、神戸のヘボコンです。
そうです、全国でね、ヘボコン大会やってますけど、今回はまたね、はい、神戸ヘボコンということで戻ってこられまして、はい、10月のね、対戦やりますけども、
はい、
はい、今回はダーさんまたね、新しい機械を開発しております。
はい、
はい、ね、オサロボンレックスキャタピラーになると思いますけどね、
キャタピラータイプが強いよっていう情報をいただきましたもんね、
はい、でもどうなるか分かりません、
はい、何があるか分かんないのがヘボコンですからね。
そうね、オサロボンボクサーもまだねデビューさせてないんでね、はい、まあいろいろあると思いますけどね、
はい、
またね、始まっ前なのか終わってからなのかはちょっと分かりませんけれども、またね、神戸ヘボコンの特集話をしたいかなと思ってますので、よろしくお願いします。
オタロボ話はね、オタロボ話は神戸ヘボコンを全面的に
応援しております。
はい、はい、
じゃあ終わりましょうか。
はい、
はい、
さようならの大仏、時々動くよ夜中。
そんな設定あったっけな。
さよなら。
奈良の大仏にこう擬態してたロボットが夜な夜な動くんだ
よ。意味が分かる。
おれめか。
はい、おまけコーナーです。
はい、まあ、おまけにということでですね、ちょっと一ネタをお持ちしたんですけれども、
はい、
まあ、このね、おさろぼ話でヘボコンを皆さんにお披露目したパイロットとしてはですね、はい、ぜひ皆さん、ロボット好きの皆さんに知ってもらいたい芸人さんが一人いまして、
ほう、
はい、ちょっとご紹介したいんですけれども、ロボット芸人、高橋ちゃんって皆さんご存知でしょうか？
初めて聞きます。ごめんなさい。
高橋ちゃん。まだまだね、ちょっとね、知名度は低いんですよ、ものすごく。はい、ただね、ロボット芸人。これ、どういう芸人さんかっていうと、まあ、高橋ちゃんっていうね、メガネの人の良さそうなお兄さんがいるんですね。
はい。
で、彼は、ロボットを作ってます、自分で。これは自立型で、勝手に、プログラミングとかをして、触らないで動かすロボットなんで、これかなり、高度な、技術だと思うんですけれども、
はいはいはい
はい、そのロボットを相手に漫才をします。漫才というか、まあ、コントとかもするんですけれども、
はい、
でこのロボットがすごくてですね、頭にねみかんが刺さってるんでみかんちゃんっていう名前なんですけれども、プロレス技を繰り出したりとか、あとは逃げ恥のダンス、 うんうん、踊るんですよこのロボットが。
へ
ちょっとコロさん聞いていい？そのロボットの対抗ってどのくらいなんですか？はい
はいはい、ですね、まあそんなに大きくないんですけれども、はい、多分30-40センチぐらいのロボット。
大きいね、割
にね、うん、割としっかり本当に関節とかも作り込んでいて、本当にロボットを好きで作ってる人なんですよね。
まあ、最低でもモーター48ぐらい積んでそうな気がするな。
でもう、しかもプログラミングでそのネットの動きっていうのを全部やりますし、倒れても自分で起き上がれるんで、このすごい見た目にはわからない技術力の結晶がそこにあって、僕このたかしちゃんをちょっとEテレの番組でちらっと一回見ただけなんですけれども、はい、心わしづかみにされまして、
はい、
で今ツイッターをフォローしてずっと見てるんですけれども、はい、でこのたかしちゃん、かんなちゃんにぜひおすすめしたいのは猫好きです。
お
なんでよく写真でそのロボットの相方と猫が絡んでる写真とかをツイッターでアップしたりとかしてるので、この猫とロボットっていうのもシュールな組み合わせなんですけれども、
うんうん
うん、ぜひぜひパイロットコロ一押しの知名度はまだまだ低いですけれども、
はい、
そういったロボットイベントとかにも出てネタを出したりとかしてるようなロボットも参戦させたりしてるような芸人さんですので、ちょっとロボおさロボ的には注目していってもらいたいなと、
うんうん、
芸人さんになり、
はい、ロボット芸人高橋さんですね、
はい、高橋ちゃんです
、高橋ちゃんですね、わかりました、
はい、すごく人の良さそうなお兄さんなんで、
はい
、はい、ぜひぜひ気になったら動画とか多分あると思いますんでチェックしてみると、このたかしちゃんの魅力に気づくことができるんじゃないかなと思いますので、はい、今回ご紹介させていただきました。
はい、
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 ぜひ見てください。
はい、はい。